私たちにこの聖なる安息日を賜った天皇お父様に感謝します。中六世紀の改革者と言われているマルチン・ルーターの理解した基準は信仰によって生きると、本当に私たちがこの今も賛美しましたように、この罪人が生きることができる唯一の方法は信仰によってだけであると。ですから本当にこのことを、彼がですね、そのマルチン・ルーターがその理解してからもう何年になりますか、死の目のようで、そしてそれがだんだんだんだんますます明るくなって真昼になると、このようにこの私たちに対する神様の救いの子計画を、この真理が明らかになってきました。じゃあそうしますと、このマルチン・ルーター、中6世紀のマルチン・ルーターの時ではなく、今私たちの時代に、牧師の証し91-92ページ、主はご自分の大いなる憐れみのうちにワゴナ長老とジョンス長老を通してご自分のために最も尊いメッセージを送ってくださった。このメッセージは世の前に挙げられた救い主、すなわち全世界の罪のために犠牲をより顕著に示すものであった。
福音を信じる信仰を通しての義人を提示した。それは神にキリストの義、すなわち神のすべての戒めに対する従順のうちに表されている義を受け入れるように神を招いた。多くの人々はイエスを見失っている。
はい、これは中6世紀ではなく中9世紀。今私たちが今この御言葉をですね、読むときに、じゃあもう一度神様がこの信仰による義人のメッセージを送ってくださいましたが、これはどのようなメッセージと書いてありますか。それは保証人を信じる信仰を通しての義人。じゃあマルチン・ルーター時代に理解した信仰による義人は何に基づくものでしたか。身代わりに基づく。しかしこの中に保証人であられる方に対する信仰を通しての義人を提示したと。それは
神にキリストの義、すなわち神のすべての戒めに対する従順のうちに表されている義を受け入れる。
それは神様のすべての戒めに対する従順のうちに表された義を人々に受け入れるように提示したと、招いたと、このように書いてあります。じゃあそうしますと、私たちがすべての戒めに従順であられたイエス・キリストの義を受けるように、もちろん中6世紀にその長い霊的暗黒時代、つまり光がない時代、人間が罪人を救うというこのサタンの欺瞞のうちに世界が囲まれていたこの時代に、神様はルーターを通してどのメッセージを送ってくださいましたか。信仰によって神様の子供は生きるというこの真理を教えてくださいました。これがその時代のための現代の真理でした。なぜならその時代はそれを理解するのに精一杯でしたから。しかし今神様の、今私たちに提示されるこのキリストの義はどのような義であるとありますか。神様のすべての戒めに、律法に従順であられたキリストの義です。その信仰による義、義人をそれほど力強く教えながらも、彼らは日曜日を守っていましたから。日曜日が礼拝の日、礼拝日だと 彼らはそのように人間の教えをそのまま受けてましたから。神様の戒め、神様の律法には、いつが神様に礼拝する日であるとありますか？7日目はあなたの神、主の安息日であるから。さあ、神様のすべての戒めに従順であられたキリストの義を受けるように人々をどのようにしましたか？招いたとあります。じゃあここで私たちは今日の鍵の句であるローマ10章の6節から10節を読んでみます。
しかし信仰による義はこう言っている。あなたは心の内で誰が天に昇るであろうかというの。それはキリストを引き下ろすことである。また誰が底知れぬところに下るであろうかというの。それはキリストを死人の中から引き上げることである。では何と言っているか。言葉はあなたの近くにある。あなたの口にあり心にある。この言葉とは私たちが述べ伝えている信仰の言葉である。すなわち自分の口でイエスは主であると告白し、自分の心で神が死人の中からイエスをよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われる。なぜなら心に信じて義とされ、口で告白して救われるからである。
アダムのことを知りたければ、誰に聞けば一番よくわかると思いますか？アダムですね。ヨセフのことを知りたければ、ヨセフに聞けば一番よくわかります。信仰による義を知りたければ、誰に聞けば一番よくわかりますか？今6節にどのように書いてありますか？信仰による義は話していると。何が話していますか？信仰による義が話しています。じゃあ信仰による義を知りたければ誰に聞かなければなりませんか？はい、信仰による義はパーツではないんです。意味が分かりますか？車はパーツではないんですよ。車が走るためにはとてもいいタイヤが必要ですが、タイヤだけで車とは言えないんですね。なぜならタイヤは車が走るために必要な部分であって、タイヤそれだけだと何のものにもならないんです。信仰による義はこれはパーツではなく、これは全体です。聖書はどのように話していますか？信仰による義は何ができると、こう言っていると。つまり信仰による義は話しているということです。多くの人が今ですね、今多くの人が教会に行く、多くの人がイエス様を信じるということは一応話しています。ですから自分もそう言っているから、自分もそう思っているし、それを聞いているから他の人もそう思っています。しかし彼らは自分のために十字架につけられたイエス様、そしてよみがえられたイエス様の功績に完全に自分が依存するということが何かは全く知らないんです。クリスチャンとは言います。しかしイエス様の功績に完全に全く自分が依存するという、このことに関しては完全な無知です。じゃあそうすると今この中にですね、信仰による義人はこう言ってると、どのように言ってますか？8節です。8節にありますように、この言葉はあなたの口にあり、 あなたの心にあると。じゃあ何がこのように話していますか。信仰による義が話しています。じゃあそうするとこの中にこの信仰による義が話しているこの信仰による義は何の話をしているかと。申命記30章の申命記30章の11節から14節です。申命記30章の11から14。
私が今日あなたに命じるこの戒めは難しいものではない、また遠いものでもない。これは天にあるのではないから、誰が我々のために天に上り、それを我々のところへ持ってきて我々に聞かせ行わせるであろうかというに及ばない。またこれは海の彼方にあるのではないから、誰が我々のために海を渡っていき、それを我々のところへ携えてきて我々に聞かせ行わせるであろうかというに及ばない。この言葉はあなたに甚だ近くあって、あなたの口にあり、またあなたの心にあるから、あなたはこれを行うことができる。
はい。じゃあそうしますと、今このローマ中書にある信仰による義は、今この申命記30章を読んでみますと、これは何であると書いてありますか。注意説に、神様が命じる言葉であると。ですか。そのように書いてありますか。じゃあこの神様が命じられる言葉が、今このローマ中書の6節に行きますと、名前が何であると、信仰による義だと。人はごまかしてるんです。一軸の葉でごまかしています。神様の御言葉は無視しながら、自分は信仰によって神様の子供だと。じゃあそうしますと、今この申命記30章を読んでみますと、難しいものではなく遠いものでもないと。何がですか。信仰による義は、はい、このように教えています。信仰による義は難しいことでもなく遠くあるものでもないと。でも何は難しいと。神様の御言葉に従うことは難しいと。このこれがどこから来た信仰による義ですか。この根源が神様にあるものではないということがわかります。じゃあそうしますと、これは難しいものでもないと。はい、神様の命じられた言葉に従うことは難しいことでもなければ遠いものでもありませんと。いつの間にか自分はクリスチャンと言いながら、信仰による義には簡単で分かりやすいけれども、神様の御言葉に従うことは難しいと。どこから生じたアイデアですか、これ。どこから来た思いですか、これ。そのソースが、そのモットーが神様ではないということが分かりますか。そうですよ。じゃあそうしますと、このずっとあるこのここに書いてあるものをですね、今パウロはそのまま引用しています。そして14節に、今30章の14節に、この言葉はどこにありますか。あなたに甚だ近くあって、あなたの口にあり、またあなたの心にあるから、どうで何ができる。 あなたはこれを行うことができると。じゃあローマ書に戻ります。今この聖書を勉強には私たちいつもその連れ合いがあるということを学んでいますね。聖書は聖書によって理解されるべきです。じゃあそうしますと、今この出書の6節に信仰による義が話していると。じゃあこの信仰による義が申命記30章では何でしたか。神様の戒めです。神様がおっしゃったことです。じゃあその神様のおっしゃったこと、それが私たちがおっしゃったことに生きるとき、これが何になりますか。これが義となります。しかしその御言葉に従うことができる唯一の方法は何によって、信仰によって出なければならないと。はい、アベルは何によってでしたか。信仰によって。ヘブル注意書がそうです。信仰の聖書、ヘブル注意書の信仰の一番初めに出てくる名前がアベルです。彼は信仰によって義とされましたか。なぜですか。神様がおっしゃったから、おっしゃった通りになったから。これが何ですか。信仰による義でしたか。はい、彼は申命記30章どのようにありましたか。あなたの口にあるから、心にあるから、これに何ができる、従うことができる。誰がおっしゃったから。神様がおっしゃったから。これが何ですか。これが信仰です。神様がおっしゃったから従うことができる。これはですね、これは基本的に子供の考えです。自分の親を信頼する子供の考えであり、子供の結論です。お父さんが言ったことはすることができる。これは子供以外のものは真似することも、子供以外のものはこれを何かやってみることもできないんですよ。もうやらないんです、初めから。信仰による義は誰の発想、誰の結論ですか。神様の子供の結論です。神様の子供ですから、さっき読みましたように、すなわち民にキリストの義、神のすべての戒めに対する忠順のうちに表された義を受け入れるように民を招いたと。多くの人々は何を見失っていた。イエスを見失っていたと。はい、イエスを見失っている証拠が何ですか。自分ですよ。自分、礼拝するその行為そのものも自分です。お祈りをするそのお祈りのもっとその行為も自分です。断食をするそのもっとも自分です。じゃあルカ18章にありますね。この人はどうなったと、この人はどうなったと。はい、なんとかなると、さっき賛美しましたように、死ぬまでこの世にずっとすればなんとかなると思っても、そこに救いはない。そうですよ。どこにありますか。イエス様のうちにあります。じゃあそうしますと、心の中にあり、近いところ、最も近いところ、はい、近いというとき、近いとどこで人が表現しますか。 こちらではありませんか。最も近いこの口にあるのに、なぜそれに、その御言葉に、御言葉を無視して違う話を聞いていますか。理由は何ですか。そうしながら自分は勘違いをしています。そしてその勘違いを甘んじています。自分はこんなに弱いもので、人はこれもできない、あれもできない、できないものだと。これが形を変えて美徳になっているんです。じゃあアダムにとってこれが素晴らしいことでしたか。はい、美徳でなければ二度と口に出す必要もありますか、ありませんか。ないんです。二度と口に出す必要もないんです。何は、自分に関することが。なぜならそこには何がないから、救いはないから。救いはどこにありますか。救い主にあります。じゃあそうしますと、この心、申命記30章の、今度先の30章の6節を読んでみましょう。そしてあなたの神、
主はあなたの心とあなたの子孫の心に発令を施し、あなたして心を、精神を尽くして、あなたの神、主を愛さず、こうしてあなたに命を出させられる。
じゃあ命の類語は何であると学びましたか。救いですよ。救いの類語は何であると学びましたか。義人であると。じゃあそうすると、今このこれが神様の救いに、命に、義人に預かる方法なんですが、今この中を見てみますとですね、このよろずのものより偽る心、偽る心って何ですか。嘘を言ってること、心ということですね。そうでもないのにそれらしく、私は本当に弱いものです、罪深いものです、これが本当の状態であればたまるということですよ。ルカ18章に、頭を上げることもできないものが、その主人がどうしたと、何かを話すんじゃなくて、この罪深い私をお許しくださいと。これが義とされる唯一の方法であったと書いてあります。その他に開かれた口はどうでしたか。いろんなこと言ってましたが、はい、何でも言うことが美徳であるかのように。しかしこれはそのまま、自分の気持ちは良かったんですよ、全部話したから。じゃあ今この中に、そしてあなたの神主はあなたの心をどう、何を施し、割礼を施し、何に割礼を受ける必要がありますか。心の割礼というのは何でしたか。神様の子供か、神様の民か、民ではないかを分ける、これが印でした。心の中に、その心が割礼を受けてない状態、これは自分の一軸の葉の衣を美徳のように考えているその心であるということです。ですから今この中に、心の割礼を行う方は誰だと書いてありますか。誰だと。神様がこれをお出来になると。自分が何とか心を 一生懸命自分が何とかをして自分の心を変えられるようなものではなく、神様がこの心に割礼を施してくださるとき、つまり初めから、この今日の教科で学びましたように、初めからこの救いの計画を行われる方はどなたですか？神様です。人間がそこに何にも混ぜることが、混ぜたらどうなりますか？この計画がダメになってしまいます。ですから心の何を割礼を施してくださると、それによってどのようになりますか？心を尽くし、今度精神を尽くし、はい、そうですよ、命を得させられると。命の類語は救い、そしてそれが義人です。こうして、じゃあそうしますと人が何ができるかと、人がするべきことは何かと、罪を犯した者は何も従うことはでき、何もできない、何にもありませんと言いながら心の中にそれを誇ってるんです。ルカ18章にありますように、ルカ18章、私たちこの義人、義人ということが何かを、誰に、誰が義人を受けたのかを、この中八章の中三節、そして中四節、イエス様がこれが義人だと、この人が義人を受けたとおっしゃっている、このことを読んでみます。
ところが主善人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともしないで胸を打ちながら、神様、罪人の私を許してください。あなた方に言っておく、神に義とされて自分の家に帰ったのはこの主善人であって、あのパリサイ人ではなく、
はい、じゃあこの人がどのようにされたものであろうとイエス様が認められましたか？義人されたものだと。ここに書いてある義人ですね。Justified、Justification。彼が何をしたと書いてありますか、聖書に？人はこの言葉でごまかされます。ごまかされますね。私は罪人です。ああ、素晴らしいクリスチャンだ。神様は？神様は間違ってはいけない。神は侮られるような方では、カラダ6章の7節に、侮られるような方ではないと。しかし、この人が神様、罪人の私をお許しくださいと。彼が言ったこの罪人は、神様を欺くことでしたか？これが本当のことでしたね。ですからイエス様がこの人は義人されたとおっしゃってますから。義人という意味は何であると学びましたか？許し、一般的に言えば無罪宣告を。さあそうすると、どうしてこの人が無罪宣告を受けたのか、どのように神様はこの人を義人されたのか。ローマ4章の、ローマ4章の25節です。ローマ4章の25節、
主は私たちの罪のために死に渡され、私たちが義とされるためによみがえらされたのです。
はい、何とありますか？ここに書いて、祈祷されるというのは義人ですね。主は私たちの罪化のために死に渡され、 ですね。これが今日の鍵の句ですね。何をなしには、血を流すことなしには、つまり贖いの計画の真ん中は贖いの供え物です。ここに愛があると書いてありますから、じゃあこの真ん中の真ん中、私たちの何のために、罪化のために、死に渡され、そして何のために、私たちが義とされるために。じゃあこれを覚えながら今度出所に戻ります。出所9節です。
すなわち自分の口でイエスは主であることを告白し、自分の心で神が死人の中からイエスをよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われる。
じゃあこの中に書いてあるあなたは救われるというのは何ですか。4章の25節と今出所の9節を一緒に読めば分かります。じゃあもう一度読んでみましょうか。4章の25節、
主は私たちの財産のために死に渡され、私たちが義とされるためによみがえらされた
ですね。じゃあ今度出所の9節、すなわち自分の心で神が死人の中からイエスをどうされたと、これ何である、どういう話ですか。これよみがえらせたという意味は、帰任されるためによみがえらせたと。じゃあですから今この出所の9節に、自分の心で神がよみがえさせたと、誰が、神様が、御子。じゃあこのような神様の贖いの計画を自分のものとして受け入れることができるのは、その心が神様によって何を、割礼を受けたものだけに可能であるということです。信じるということは、簡単そうで難しいんです。信じるということはすごく簡単そうですごく難しいんです。その難しい、単純、簡単のその区別は何ですか。神様の子供か子供ではないかということは、その後々次々そうです。基準は信仰によって生きる、この意味なんですね。しかしこの始まりの今話なんですね。私たち帰任、どのように私たちがこの中に、この計画の中に自分を入れてもらうことができるのかと。8章いきます。ローマ8章、ローマ8章の30節、
そしてあらかじめ定めた者たちをさらに召し、召した者たちをさらに義とし、義とした者たちにはさらに栄光を与える。
この中にこの救いの段階を話しています。ここに書いてある義とし、というのが義人です。義人の前に何がありますか。召しがあります。呼んでくださったということです。招きということです。招きと義人は同じですか。違います。招きと義人は全く同じ、違います。帰任というのは他の言葉で何でしたか。無罪宣告、つまり聖書では許し、私たちクリスチャンの中では許しです。神様の許しです。じゃあ悔い改めないものを許すことできますか、できませんか。できないんですね。 悔い改めてないのにどうやって許すんですか。意味ないんですね。悔い改めが許しの前に来なければならないのは当然なことです。しかし自分で、じゃあ自分で悔い改めることができますか。ですからこの修繕人は神様の前でどうしたと書いてありますか。胸を打ったと書いてあります。胸を打つということはどういうことですか。胸を打つということはどういう意味ですか。昔自分が愛する人、自分が最も愛する、自分が何かを捨てたものが亡くなったとき、自分ではどうすることもできないという一つの表現が、自分の胸を打つ、このことです。自分ではできない。しかしこれは自分にとっては最も大切なことだという表現が、胸を打つというこの表現です。彼が、この修繕人が求めたのは何でしたか。神様の義人です。しかしその義人は自分ではできないというこの表現が何ですか。自分の胸を打つことです。この言葉を神様はご覧になったということです。口でいろいろペラペラしゃべることではなく、この心が神様の御心に伝わったということです。じゃあ今この中にあらかじめ定めた者たちを、ここでまだ考えなければならないんです。定めるということは、勝手にまたどこかに行ってしまうような定められた、決められた話ではなく、エペソ1章読んでみますと、神様は全ての人が御子のうちに受け入れられるように定めてくださったんです。神様の定めは、はい、前もって定めた、前もって決められたということは、これもまた勝手に今度この人は救われるために決められ、この人は救われないために決められたという、この違う、全く違う方向に持っていくんですが、すでに聖書を読んでみますと、初めから神様のこの定めは御子のうちに神様の栄光を受け入れることができるように定められたということです。ですからそのことを考えるときに、今8章、定められた、あらかじめ定めた者たちをどうなさいましたか。召してくださったんです。どのように召してくださいましたか。ヨハネ12章32節。召すということは言葉の話ではないんです。
そして私がこの力を挙げられるときには、全ての人を私のところに引き寄せる
です。じゃあ何とおっしゃいましたか。イエス様がこの地からどうなるときには、イエス様何の話をなさいますか。ここで十字架ですよ。はい、ヨハネ3章でイエス様がニコデモに、人の子が挙げられねばならないとおっしゃった、この話なんです。どのように招いてくださいますか。招き、今このローマ8章の30節、すでにあらかじめ定めた者たちをどうしてくださいましたか。召したと。召すという意味は招いたということです。どのように招いてくださいましたか。ご自分がこの地から挙げられることによって。じゃあ今度挙げられた方たちに、この招きに応じるものはどのようになりますか。招きに応じるものに何が与えられますか。 エペソ4章の8節。
そこでこう言われている。彼は高いところに登ったとき、虜を捕らえて行き、人々に賜物を分け与
え。高いところというのはどこですか？ですね、はい、もちろん天も高いところです。何と比べるときに、この地上。しかしイエス様は地から上げられるときおっしゃったそのところはどこですか？十字架ですね。これが神様の子供たちが到達できる最高の高いところであると、この意味です。どこにひざまずくとき、十字架のもとにひざまずくとき、人が到達できる最も高いところ。じゃあ高いところに登られたとき、何を与えたと、何を与えたと、賜物を与えたと。この賜物が何ですか？悔い改めです。イエス様だから、今ローマ8章を見ると定めたものをどのようにし、召したという意味は招き、どのように、十字架、招いた者たちに応じる者に何を与えたと、エペソ4章では賜物を与えたと。この賜物は何ですか？悔い改めだから、召された者たちを通し、今度義とし、義人。義人は何ですか？神様の許しです。そうですよ、許しは悔い改めはないのに許しがありますか、ありませんか？それはないんです、当然。しかしこの悔い改めができるようにこの方はどうしてくださいましたか？ご自分が招いてくださったんです。どのような方法で？ここに何がある？愛がある。神様が祝福してくださって、私たちの思いがこの偉大な主題に集中できますように、神様が自分のためにどのような計画を立ててくださったかを理解する安息日となりますように。